礼拝備えの賛美歌497番を歌いましょう。 ただいまより2010年5月2日復活節第5週の礼拝を始めます。私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。詩編539番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈り、主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に生かします我らの父よ、目はとは皆をあがめさせるまい、幾人を照らせるまい、幾人の天になるごとく地をなさせるまい、我らの日常の糧を今日も与えるまい、我らに必要かすものを我らが愛するごとく我らの必要を許しまい、我らを滅びに合わせず明るい実現だしまい、国と力と栄とは限りなく何のことがあるか。アーメン。
公読文45番を公読いたします。公読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。たと言われ諸々の国人の言葉および御使いの言葉を語るとも、
ありがとはあたる金は響く両八の落とし、
たと言われ予言する力あり、
またすべての国とすべての主張に達し、
また山を移すほどの大いなる信仰ありとも、
ありがとは家族に達す、
たと言われ我が財産をことごとく施し、また我が体を焼かれるために渡すとも、
ありがとは我に入れなし、
愛は寛容にして慈悲あり、
愛は目覚ます、愛は誇らず腹を出す、
非礼を行わず己の利を求めず、
義を出さず人の悪を思わず、
不義を喜ばずして誠の喜ぶところを喜び、
およそことしのぎ、およそことしにぎ、およそことのぞみ、およそことたるなり、
愛はいつまでも頼ることなし、
されどゆけのあしたへ、いげのあやみ、しじもなかさ。
それ、我らの知るところ全からず、我らの予言も全からず。
若き者の悲観の時は、全からぬものなさ。
我、わらべの時は、語ることもわらべのごとく。
思うこともわらべのごとく。
論ずることもわらべのごとくなりしが。
人となりとは、わらべのことを教えない。
今、我らは鏡を持て見るごとく、見るところおぼろなり。
されど、他の時には、顔をさせやや意味。
今、我が知るところ全からず。
されど、他の時には、我が知られたるごとく、全く知るべし。
下に信仰と望みと愛と、この三つのものは限りなく残らん。
しかしてそのうち最も大やなら愛なり。
賛美歌2編171番を歌います。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。神様、5月の美しい朝、私たちはこうしてあなたによって健康を支えられ、御堂に集い礼拝が守れますことを感謝いたします。すぐる1週間を振り返りましたとき、私たちは自分の弱さゆえに、あなたの願い通りの人間としての行動が取れず、知って犯した罪、あるいは また知らずに犯した罪をあなたの前に懺悔し、あなたの許しを請うものです。この教会に集う友の中には、病気や家族の問題や仕事の悩み、学業のことなどでいろいろな困難、辛さ、寂しい思いを抱えながら生活をしている方もいます。神様、どうかあなたの優しい御手によってその友を癒し、励まし、明日を生きていく希望を持たせてください。あなたによって生かされている私たちがいつもあなたのことを覚え、あなたに喜ばれるものとなることができますように祈ります。本日は午後役員会が持たれます。その役員会の働きのために祈ります。役員一人一人があなたによってその信仰を強められ、高輪教会のさまざまな問題を良い解決のために共に祈り、この教会が果たすべき宣教の道をあなたが示してくださいますように、その話し合いの中に初めからあなたが共にいてくださいますように祈ります。大阪教区の総会が3日と4日に大阪女学院で持たれます。その総会の場でいろいろな問題が討議され話し合われることに なりますが、主よ、どうかあなたの御心にかなう会議となりますように、その場に集われるお一人お一人のことをあなたが備えてくださいますように導いてください。また病のため、高齢のために不安になり疲れ、また礼拝に来ることのできない寂しさをお持ちのために方のために祈ります。どうか主よ、あなたがそのお一人お一人のそばにいて慰めを与えてください。今からあなたの御言葉を私たちに取り継がれる遠藤先生を強めてください。そして聞く私たちが素直な耳を持ち、心を整えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌339番を歌います。
Thank you.
座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は旧約聖書イザヤ書40章1節から8節、新約聖書ヨハネによる福音書15章1節から10節です。聖書をお読みいただいたと遠藤先生より永遠の命につながるという題で説教をしていただきます。
慰めよと私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。私はまことのブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。
私につながっていなさい。今日はこのつながるということ、私たちの身の回りのものでつながりが断たれると役に立たないものということを考えていました。一番最初に浮かんだのは電気製品です。いくら立派な数十万円のですね、立派なものを買ってきても 電源を差し忘れると全くまあ役に立たない。それから、もう今は話せなくなりましたけれども、インターネット、インターネットもですね、どんなにいい機会を買ってですね、今日こそ誰々さんと世界中の人とつながろうと思っても、そのコードが差していなければ、つながりません。また私たちの身の回りにあるもの、今日の聖書にも出てきますけれども、草花、根っこを先に切ってしまえばその上の花はすぐに、枯れてしまう。まあ当たり前のことですけれども、しかし私たちはあって当たり前と思っているもの、そのつながっているところにどれだけ気を使っているんだろうか。そのつながりというものはもしかすると実は脆いつながりが多いのではないか、まあ、そんなことを考えているわけです。特に私たち人間同士のつながり、最近読みました本の中でそのホスピスのケア、まあ、人生の最後を迎えるその人々がですね、25の項目、1000人ほどの終末医療をしている中で死ぬ時に後悔するものが25ある、そんな本を読みました。全部25全てを皆さん紹介することはしませんけれども、ただその中で2つのことに私は集約されていると思うのです。自分の命の最後を感じた時、命の最後を思った時に2つの事柄、実際の本の中にはタバコをやめなかったこととか、いろんなことが書かれているんですけれども、しかしそれよりももっと究極的なものはやはり人間関係、人間同士のつながり、このつながり具合がうまくいかなかった。本来であれば死ぬ前に会いたかったその人と会えなかった。面白かったのは記憶に残るような恋愛をすることがなかった。まあ恋愛関係でですね、人間関係の最も大事な関係を結べなかった、まあ、そのような思いを持つ、すなわち人間同士がどのようにつながるかということ、そのことに対してうまくつながっていなかったということで、後悔をする。これが一つ目のことです。もう一つ、二つ目の後悔すること。まあ、私なりの読みですけれども、その人間関係が断たれるとき、断たれるとき、もしくはその断たれた後、私たちはその関係を継続することができるんだろうか、できないんだろうか。少し言葉を変えれば、人間の命を超えたところで私たちはつながり続けることができるんだろうか。人間同士が今生きている中で結ぶ関係、まあ現在それから過去の関係が一つ目とすると、その後、自分が死んだ後どういうふうにその関係を継続することができるのか、未来、その二つのことが亡くなっていく、まあ、千人の人を見届けたお医者さんの話から、そして私自身も自らの体験の中から過去と今の人間関係、そしてそこが断たれたこれから後の関係をどういうふうにつながっていくのか、その二つのことが大きな課題となっていると思うのです。今日の聖書ではその、まあ、後の課題、自分はの命はなくなってしまう、自分の命は、まあ、どこかの時点で断たれてしまう、そのような中で私たちは未来に対して果たしてつながり続けることができるのか、もしくはつながり続けることができるものがあるとすれば一体それは何なのか、 イザヤ書を読みましょう。イザヤ書の40章。バビロンの捕囚から民が解放されようとする、その頃の歌。そして冒頭には慰めよ、囚われ人が解放されるその時が近いことを呼びかける。今日読んだ結びのところ6節から、呼びかけよと声は言う、私は言う、何と呼びかけたらよいのか。肉なる者は皆草に等しい、流れてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ、この民は草に等しい。預言者の呼びかけ。肉なるもの、人間です。人間は、例えて言うならば、草に等しい、野の花に等しい。すなわち、主の風。当時、砂漠の、地方の中にある草花は、あっという間に、雨が、雨季のあと、あっという間に花が咲き、そして、それが終わるとあっという間に枯れるとされていますけれども、きれいに咲いた花、草、主の息によって、主の風によって、すぐに枯れてしまう。人間はそのようなものである。イザヤは人の命の儚さ、人間がどれほど努力しても生きることのできるその限界をイスラエルの花草に例え、そしてその対極に一体何があるのかということを示しています。その対極にあるもの、八節。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は、とこしえに立つ。とこしえにという言葉、これは、先ほどから紹介している、つながるという言葉に、新約聖書で、訳されている。この言葉と、共通した、意味合いを持っているとされています。ですから、人間同士の関係というものは断たれてしまう。人間同士のつながりというのは、砂漠の中の草や花のように儚いものである。しかし、その対極に絶対に揺るがない関係、人間の限界を超えたところにあるもの、それが神の言葉であるということ。イザヤはその予言の中で、神の言葉のみが私たち人間のその限界を超えるものであり、また同時にその神の言葉の中に私たちの限界をはるかに超える大いなる命、永続するものがそこにはあること、これを私たちに教えています。草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ、永遠につながり続ける。同じつながりという言葉の関連で言うと、先ほど言いました購読文、コリントの信徒への手紙の1の13章、13節。 私たちの命を超えて限りなく残るもの、永遠に残るものが一体何なのか。それは信仰と希望と愛、そしてそのうちの最も大きなものは愛である。愛とつながり続けること、永遠につながっているものと私たちもつながり続けること、ここに、まあ、聖書が示す大きなヒント、私たちが自分の人生の限界、命の限界を体験するときに、それを超えるものが何かがある。それは御言葉であり、またその御言葉の中で最も大いなるものは愛である。ヨハネの福音書15章、ここにはイエスが遺言のような形で語った言葉、最後の言葉、弟子たちにまとめて自分の大事なことを書き、まあ、語り残したその言葉、その締めくくりは十節、九節、ごめん、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさい、私が父の掟を守りその愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。永続する愛というもの、神とのつながりを持つ、神の愛の中にとどまる、つながり続けていなさい、これがまとめ。そしてその前に、ブドウの木、ブドウの枝の例えが出てきます。当時のパレスチナの人々にとってブドウというのは、まあ、命の実り、たくさんの実りがなりますから、豊穣、命がたくさん実ることを、示していたそうです。またブドウから取れるもの、ブドウ酒、命の水にもなりました。最も身近なブドウという木を用い、その枝を用いてイエスは例えて語ります。4節、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない、私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっており私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。イエスは弟子たちにその最後の言葉の冒頭、ブドウの木と枝の例えを用いて、つながってさえいれば豊かな実を結ぶことができる、しかしそのつながりが断たれたときには大変なことになると。旧約聖書もそうですけれども、二つの対照的なことを並べ、つながっているということ、それからつながっていないということを並べて書いているときには、明らかにつながっていた方がいいということを私たちに示し、つながらない生き方を選んではいけないということを示しています。ですから弟子たちに対してかなり厳しい、つながらない、場合には、火に投げ入れられて焼かれてしまう、まあ、かなり厳しい言葉が書かれていますけれども、これはそうならないようにつながっていなさいという、そのことを私たちに分かりやすく進めている。そしてそのつながっていさえすれば、望むもの、願いはすべて叶えられる。ここまで聞いて いや神様私はあなたから離れます、つながっているのは損だ、そういうふうにはなかなか思えないことが、あ、つながっていた方がいいんだな。弟子たちはこの言葉を聞きながら、残念ながら一旦イエスから離れていきます。つながっていなさいと言ったイエスから、まあ、そのつながりを断ってしまう、裏切ってしまう。本来であれば弟子たちは一旦枝から離れたわけですから、外に投げ捨てられて枯れ、火に投げ入れられて焼かれてしまったかもしれない。しかし聖書は復活のイエスと共に弟子たちは新たに歩みを成した。ここにはイエスの願い、もし私たちがそのつながりから、まあ、逃げようとする、つながりを断とうとする、それでもなお神様は私たちとつながろうとされている。ある方がブドウの木と枝のこの例えを神様の手と考えたらどうでしょうかと書いていらっしゃいました。イエスはこの聖書の箇所でブドウの木と枝というとなんとなくこう客観的な感じがします。でももしイエスがこの言葉を語った時に、例えばペトロに手を伸ばして、手をその人の目の前に差し出して、私とつながっていなさい、今日この手とあなたはつながっている、もし目の前でイエスが手を差し伸べてその手をしっかりと握りしめ、もしペトロがイエス様そんなのということで手を離そうとしても離せないぐらいの強い力で手をギュッと握りしめたらどうだったでしょう。イエスはたとえあなたが離れようとしても絶対逃さない、そのような強い力でペテロとつながっていた。ブドウの枝と木というとこうすぐに外れてしまうようなものです。しかしもし皆さんの前に主が見ても伸ばされ、そしてこの手とつながっていなさい、たとえ人間関係が全部断たれたとしても、たとえ命があと数日と言われたとしても、私のこの手とつながっていなさい。この言葉を聞いて幼い子供とお母さん、子供は、まあ、お母さんの手をこう離れてですね、自由にこう 歩いたりかけっこをしたりしたい。でも母親は、まあ、仮に手を離したとしてもすぐに捕まえに行くことができます。神様とつながっている、その手と私たちがつながっているとすれば、私たちが多少神様の元から逃げようとしても裏切ろうとしても、御言葉の学びをサボったとしても、神の手はそれをはるかに超えて私たち一人一人とつながっている、命を超えて、私たちの限界を超えて、不信仰を超えて、神は私たちにその手を差し伸べてくださっている。だから私たちはただその差し出された手を握る、その手とつながって、そしてもし自分たちがその手と離れることがあっても、その時握りしめた手の大きさ、温かさ、 それをしっかりと自分の記憶に残しておく。人生の歩みが暗闇の歩みであっても、もしそこに差し出される手があれば、見えなくてもその手が神様から差し出された手である。どん底の中、人々との関係が断たれ、もう枯れる草のような思いがしても、永遠の命を司るその方とつながっている。永遠の言葉、永遠の愛を持っておられるその方と私たちはつながっている。ですから私たちは命の限界、その時にあっても恐れることはない。神様とつながってさえいれば大丈夫。そう思っている私も、でもやはり命の限界となると、いろんな、まあ、そうは言ってもというところも出てきます。先ほど賛美歌を歌っているとこう涙が出てきて、なんで泣いてるんやろと思ったんですけれども、たまたま父が、まあ、命に別状のある病気ではないんですけれども、今度また手術を受けるということで、自宅に戻って、そして、まあ、死んだらどうするかという話をされました。で、死んだ後、まあ、葬儀は任せるとか、それから、この賛美歌を歌ってくれという、そういう、ことを聞いてきてですね、たまたま339番歌ってくれということで、まあ、そんなにその時は明るくですね、あんまり、ああそうか、死んだら、なら葬儀したるわみたいな感じで冗談でやってたんですけれども、しかしいざその賛美歌を歌いながら、あ、もしということを考えた時に、もう本当に涙が止まらない思いがしました。賛美歌を選んだ、きっかけは、2節、339番の2節にはその手が出てくるのです。父がどの何節に惹かれてなのかわかりません。しかし私の中では、2節、我が手は君の御業を習い、我の歩みは宮戸を踏みて、いそしみ住み主の道からに常に頼りて強からしめよ。私の手、弱い手、罪の多い手、神様の手を振り払おうとするその手、しかしその手が神様の御業に習う手となる。私の弱い歩み、乏しい歩みがあなたの御業を習う歩みとなる。そして自分の力ではなくて、神の主の道からによって、その道からにのみ頼って、常にいつも頼って、この弱い私を強くしてください。神の御業を習うで、私たちがつながっている、多分最も最初のつながりはお母さんとの、まあ、へその緒でも、へその緒の時は意識がありませんからあまりよくわかりません。意識が出てきた時にやはり手とつながっている、お母さんの手が自分を抱きしめてくれた、つながっているその手の技を私たちもまた成していく。 自分の命が絶えてそれで終わってしまうのではいけません。その命の先に次の世代の人がその手の技を継いでいく。先日の墓前礼拝でも6年前に見送った向山さんのご家族、3歳ぐらいだったお姉ちゃんがもう立派になって、その妹がちょうどその時と同じ年齢になっていたり、それから1年前にお送りした今井さんのご家族、そのひ孫さんがですね、ちょうど浜井さんが亡くなる時にはまだ3ヶ月ぐらいだったと思いますけれども、ちょうど命がこう受け渡される、その手と手によってバトンタッチされるような、そんな体験を思い起こしました。私たちの手、私たちの命、命がある限り命を次の人に受け渡していく、永遠の命なる主とつながった私たちがこの手を持ち、また心を用いて次の人に命を与える、死の恐怖の中にいらっしゃる方も私たちの手によって慰めを受ける、私たち自身も慰めることで慰められる。なぜなら私たちがつながるところ、私たちが愛を持ってつながるところに主のその御手が働くからです。お祈りします。神様、私たちは自分の限界、特に人間関係の限界、命の限界を多く感じるものであります。聖書は人間の儚さ、脆さを私たちに教え、同時に絶対に絶えないもの、御言葉と、そして信仰、希望、愛、またそれを主はその肉体をとって、神の言葉が肉体となって、私たちがそのことを実感することができるような形でその御手を持って働かれました。どうか私たちがその御手に従い、その御後に従い、永遠なる方とのつながりを隣人に、次の世代の人に伝えていくことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌213番を歌います。さすがにない方はご提出ください。
それでは役員の就任式を行います。私たちは今高野原教会で選ばれた姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師とともに役員会を組織し、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の異言、また他の人には異言を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じの御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。それでは誓約をしていただきます。最後に、約束しますかと聞きますので、前に書いてありますけれども、神と会主との前で慎んで約束しますとお答えください。あなたは今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなたがこの務めに任じられるのは、教会の頭であり牧者である主イエスキリストの証明によると確信しますか。あなたはこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、このために努めることを約束しますか。
神と会主との前に慎んで約束いたします。
どうかこの良い志を与えてくださった方が、これを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。それでは、またです。和田さん、あと教会の制約があります。ちょっと待って。はい、では教会の、高野原の教会の方は起立してください。同じように皆さんにも、制約をしていただきますので、最後に、前に書いてありますように、神と会衆との前で慎んで約束しますとお答えください。あなた方が選んだ姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼女を受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか。
神と会衆との前で慎んで、
アーメン。お祈りをします。神様、今あなたが召してくださいました和田京子姉妹を、今この教会の役員の職に任じてくださること、和田兄弟姉妹が彼女をしっかりと支えることを共に制約することが許されましたことを心より感謝いたします。どうか今この姉妹に聖霊を注ぎ、その信仰において、その徳において、すべての教会を導くに至る力をあなたが与えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者なる主イエスキリストの来られるとき、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように。主イエスキリストの御名によってこの祈りを捧げます。アーメン。どうぞ会員の方は着席してください。和田京子です。よろしくお願いいたします。以上。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、復活節第五主日の礼拝に一同が招かれまして、遠藤先生から永遠の命につながるというお話を聞きました。私どもが死の道からに頼っていくこと、そして命のバトンをつないでいくことの大切さを教えられました。また新しい役員の就任式も持ち、新年度の役員が新しい教会の活動のためにご奉仕していただくことの一歩が決まりました。私ども一人一人の教会員がこれを覚えて進んでまいらせていただきたいというふうに思っております。私どもに与えられました御恵みに対する感謝の一端を御前にお捧げいたします。どうか聖別してお受け取りください。一言の祈り、主の御名を通して御前に捧げ立てまつります。アーメン。
今日初めていらっしゃった方を紹介したいと思いますので、その場でお立ちいただいて皆さんにお顔をお見せいただければと思います。山脇康子さん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、石橋隼人さん、ようこそお越しくださいました。石橋さんの息子さん、ようこそ。また来週もお越しくださいありがとうございます。以上です。
それでは、修法に従いまして墓会報告をいたします。お手元の修法をご覧ください。本日の礼拝後の集会は聖歌隊の練習、それと第2回5月の定例役員会が午後1時から行われます。右の方に行きまして、今週の集会ですが、大阪教区総会が3日4日に開かれます。ひまわりグループ6日午前9時より、聖火キズ家庭集会が中野恵美子さんのお宅で7日に持たれます。キリスト教基礎講座が8日土曜日午前10時半からあります。また街道清掃は7日金曜日に 婦人会青年会のお役の方へよろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定ですが、6日の木曜日午後が面会日となっております。次週手術に関しましては5月9日復活節第6手術、手術礼拝いつも通り10時30分からです。説教は斉藤千鶴子先生が、必要なものはただ一つという説教題でしてくださいます。それとその日の5月9日の報告の中で義連教会のアピールの時間がございます。5月9日の礼拝後の集会はコーヒーアワーと伝道委員会があります。 CS 教師会もこの午後に持たれます。それとその他は少し読んでいただいて、5月23日がペンテコステの聖餐礼拝です。その日に新入会社の歓迎挨拶会を午後に持たれることになっております。また本日は婦人会よりのわかめの販売がございますので、皆様どうぞお買い求めください。
と、補足です。そのページ、私の予定ですけれども、月曜日から火曜日、教区総会に出ますので、教会にいませんので、もし何かございましたら、そこの電話番号までご連絡をしていただければと思います。それから裏に参ります。裏の、個人消息のところですが、出身の教職の方々、ちょうどなんていうかその年の、巡りで、渡辺圭一郎さん伝道師は、5月4日の、午前9時からの京都教区総会で、安守礼を受けられる予定です。会場は平安教会です。それから、旧姓伊藤由紀さんは、由紀伝道師は、5月の3日、午後2時からの大阪教区の総会にて順位を受けられる予定です。会場は大阪女学院のヘールチャペル。それから就任式は5月の9日の2時半から南大阪教会にて開催される予定です。それから北村聡伝道師は5月17日の兵庫教区の総会で順位を受けられます。ただ兵庫はまだ時間が決まっていないということなので、またもしこの日に行く予定されている方は私の方に事前に問い合わせていただければ時間が分かる次第お伝えします。それから5月23日の就任式はペンテコステの礼拝の中で執り行われるということですから、私たちには何というか後のお披露目のような会はないそうですけれども、礼拝の中でその式が持たれるということです。ですから、行ける方行けない方いらっしゃると思いますけれども、私たちの出身の、牧師がその、安守それから順位を受けるそのことを覚えて祈りのうちに覚えていただければと思います。以上です。
それでは皆様グリーティングを前後左右の方とお名前の交換をなさってください。でしょうか。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日と言いました改宗一人一人の上に、 豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Yeah. Thank you. つ、あの 一人でね、やっていただいたり、あの、切っても構わないんですよ。で、切るんだったら今のように生かしたまえ、精霊なんですけども、あんまり網沿わないもんね。では、そして、通しますね。 4段目ほぼ一緒で、1度には全く一緒で、4段目もほとんど初めの音が違う、あの長くが違うだけで一緒なので、まあ、だからあの3段目だけは一緒ですね。ではこれでじゃあ分かりにくい、じゃあ2番だけですが、そこらの中1回ね、あの結構ね、ミコミ、あの流れるタン、タン、タン、タン、タン、タン、タン、タン、タン、タン、なんていうかな、元気よくね。じゃあ、そこらお願いします。1、2、はい。ミコミの力。
Thank you.